ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息古橋和久の学びカフェ、今回は第58回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、リスナーの方から質問を受け付けましたので、こちら紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、中学1年生の子供がいます。初めての夏休みの過ごし方について質問です。期末テストが終わり、夏休みの課題以外は部活もあり、他に勉強もせずだらだら過ごしてしまいそうで心配です。夏休みは時間があるので、有意義な勉強法について教えてください、ということです。
はい、わかりました。はい、夏休みって暑いじゃないですか。
暑いです。
ね、暑い時に勉強しない方がいいですよ
やらなくていいですか。
やらなくていいですだから、やる時間とやらない時間をしっかり決める。でそれを、まあ、子供それから親、うん、両方の共通の認識事項、約束事として、はい、決めてしまえば、かなりこの問題はクリアされるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ暑い時間ですから、午後ですよね。お昼ご飯、お昼を食べた後から、そうですね、もう4時ぐらいまで、勉強しない、っていうことにしてしまう。そうすれば、勉強してはいけない、しない時間があるわけだから、この時間に自分の好きなことできますよね。
はい、
部活動で疲れて帰って、午前中の練習で疲れて帰ってきたならば、午後その時間に休むのもありだし、その時間に自分の好きなゲームでも何でも、友達と遊ぶでも構わない、やってもらっても構わない。でそのことは親も了承している、はい、で4時になったら、晩ご飯までのこう、例えば6時までとか7時までの間で、自分は学校の宿題をするとか勉強をするというふうに決めとけば、親も子も気持ちが楽ですよね。
気持ちがいいですよね。
こっちも親の目を気にしながらね、夏休みの生活を送る必要もないですし、親も子供の子供を基本信じてますからっていう、ね、感じで接していれば、子供もきっと動くと思いますし、親もそんなに気を使うことないです。
はい、
もうこれでほぼ解決。
はい、質問です。
はい、
夕飯までの4時から6時、まず例えば7時だけでよろしいですか。
だけでいいと思います。
そうなんですか。
うん、いや、大事なのは、時間じゃないですもんね。
まあそうですよね。
あ、間違えた。時間の長さじゃないですもんね。
そうそうそうです。
まあ、時間大事なんですが、短い時間で大きな成果を上げるっていうところはぶらさないってほしいですね。
なるほど。レバレッジをかけつつの2時間だったり3時間
ですよね。
うん、
もうちょっと言ってしまえば、午前中はやっぱりこう学ぶ時間、勉強する時間に当てたいですよね。特に中3受験生とかなんですけどね、
はい、
午前中は勉強するで、お昼食べたらもうその暑い午後の2時3時もう4時ぐらいまでやらない、いや休憩の時間、好きなことする時間に決めてしまって、また夕方ちょっと涼しくなってきたら始める、
はい、
っていう形で夏休み過ごしたいですよね。
はい、質問です。
はい、どうぞ。
朝やるっていうのはどうなんでしょうか。
朝っていうのは
朝とかっていうと
朝ごはん前、
朝前、はい、
うん、いいと思います。
はい、それは、まあ、自分の向き不向きとかがあるから、それはその人に応じてっていう感じですかね。
そうですね、はい、
はい、
うん、いいですよ。
うんうんうん、
そしてあとは勉強の内容なんですが、はい、学校の宿題はまずとにかく1日でも早く片付けてもらいたい。
そうですね、
片付けるっていうとちょっと語弊があるかもしれないですが取り組んでもらいたい、
はいは
い、で終わらせてほしい、
はい、
早ければ早いほどいい。
なんなら7月中に終わってもいいっていう感じですか。
そうですね、早くだとね、なんか夏休み始まる前に終えちゃうことになったらね学校さん側からね、早めに宿題出されて、もうやっちゃう、夏休み前に終わっちゃったら、ははっ、これいいと思いますけどね。でこれも親と子で、共通のこう認識事項にしてもらえたら、ね、夏休みの宿題は早く終わらせれれば終わらせるほどいいっていう、
はい、
うん、なんならもう始まる前に、夏休み始まる前に終えてもいいぞっていうそれぐらいにね、はい、いいんだねお母さんみたいな。
え、それはその何、その心は何ですか。それは 早く終わらせれば、うん、夏休みを自分の時間として使っていいっていう意味ですか、それは。
ですね、
他のことに使うってことですか。
ですね、勉強をする先にあることが何なのかっていうところから考えていくと、はい、やっぱり2学期学校の成績テストでもいい結果残したいし成績も上げたいじゃないですか。で、頭がいい状態にしていきたいので、頭がいいってどういうことかっていうと判断が早いってことでもあるんですよね、
はい、
で、頭の回転が早い、はい、っていうことでもあるわけだから、うん、頭の回転を早くするトレーニングになってくるんですよ。早めにやる、早めにやる、早めにやるっていうことが、でこれ絶対なんですよ。で、ゆったりゆったりでいくと脳が、ね、低速回転なんで、脳トレにも何もならないんですよね。で、それで2学期を迎えると、まあ結果は散々だと思います。なぜなら判断が遅いから、行動も遅いですからね。で、これ最悪のパターンになってくるので、早め早め早め、早ければ早ほどいいいいいい、で、これを親も子も認識しているっていう約束元にしてしまえば結果は出しやすいですよ。
そういうことなんですね、
うん、なのでレバレッジでしきりに言うんですよね。短い時間で大きな成果を上げる、はい、あれって絶対スピード求められますから、
はい、で、やっぱりまあ早く終わったら終わったで、はい、うん、その余った時間の過ごし方っていうのも気になりますよね。
いいですね、いいですね、はい、で僕が勧めたいのは絶対に読書なんです
よ。はあ、そうですよね。
読書がどれだけ頭を良くしてくれるか、だっていろんな人のものの考え方、視点がそこには含まれてるわけであって、そこに触れれば触れるほどその子の思考、ものを見る角度って増えていくわけじゃないですか。もう圧倒的に問題解くときに有利ですよね。
確かに、
そこにスピード感も加わってくればもう強いですよね。で、こんな感じで夏脳トレって感じで過ごしてもらえればいいですよ、
早く宿題を終わらせた後は読書にたっぷり当てると。
理想的ですね、
うん、それもそのやる時間を決めて、うん、その時間に取り組むっていう形で、うん、その夕飯前の4時から6時とかそういった時間に、うん、こう暑い時には特に読まなくてもいいからっていうこと
で、そうですね、うん、
なるほど。あ、行動を早くするために、
うん、だってお母さん方もこの質問してくださった方も求めてるのはそこだと思うんですよね。
そうですね、
うん、
だらだらしてると心配になるじゃないですか、
うんうん、で結果が散々だったら違うわって話ですよね。で、結果ありきだと思うので、そこから逆算していくとやっぱりそう、脳の回転を速くするっていう生活習慣を送らせたいんですよね、
はい、
でもうちょっと言っていいですかね、
はい、
学の宿題も終わった、まあ、読書はすると、はい、でもちょっと勉強もさせたいんだけど、はい、っていうことであるならば何をしたらいいのかっていう話もしておきますね、
はい、
僕はこれはもう予習だと思ってます。
2
学期の予習、なんなら3学期、なんならもっと言って2年生のものまで気になってもいいと思うんです
よ、ね、うん、そうなんですか、
うん、で知らないことを知る、楽しいっていう体験をさせていきたいんですよね、うん、
なるほど、なるほど。
復習ってあんまり面白くないじゃないですか。
まあ確かに
予習予習で学校で習うときに初めて、復習でいいと思うんですよね。
自分が先に予習しておく
そういうことで、しかも興味本位で、
うん、やらされるわけではなくて、
うん、そうそうそうそう、ミスせず解くようにするじゃなくて、これってどういうことっていうことで、これから習うことを先取りして、へえ、そうやって考えるんだ、そういうもの、そういう計算の仕方があるんだ、こういう公式、へえって感じで、好奇心好奇心で、予習をしてもらえたらもう理想的だなと思います。
そうですね、私先日息子のね、
はい、
家庭科の教科書を見たんですけど、
うん、
すごい充実してるんですよね、
うん、最近のってそうですよね、最近の教科書、
はい、私これちょっと読みたいとか
親が好奇心です
ね、はい、まあ、基本作れるようなねポテトサラダだったりとか、
うん、
分かるんですけど、うん、もう一回ちょっと読みたいちょっと借りようかなって思ってるんですけど、
うん、
本当に今となると、うん、もう一回勉強したいなってちょっと思っちゃいましたね、
うんうん、
今それだけカナのページも多くて、
うんうん、
見やすい教科書になってるんで、
うんうん、
自分たちの時とはちょっとやっぱりすごい進歩してるななんて感じたんですよね、
うんうんはい、好奇心持つことはとってもいいですよね、うん、そう思って取り組んだ方が脳に残りますからね、
うん、ね、わかりました。
おすすめです、うん、こんな感じでいいでしょう
か、はい、はい、すごいためになりました。ちょうどね、はい、配信がちょっと終業式と重なる、うん、時期ですね、
はい
はい、夏休み直前に皆さんのためになる勉強法をお届けできたんじゃないかなと思います。
はい、はい、分かりました。
ありがとうございました、
はい、ご活用ください。
学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。